長い声とおっきなお友達、もふもふ長い舞です。今月ですね、クリスマスプレゼントとして毎週更新しているわけなんですけれども、なんかですね、 iTunes の中のゲーム趣味っていうカテゴリーがあって、その中のランキングでかなり上位に上がってきているというね、情報をちょっとゲットしました。うん、なんかね、嬉しいですよね。うん、皆さんできればですね、 iTunes は無料ですので、こちらダウンロードして左下に画像も出ますので、そちらを楽しみながら iTunes の方で聞いていただけたら、もっと嬉しいなーなんて思います。なんかですね、アクセスがあまりに増えるようだったら、またこうして毎週更新っていうね、月を作ったりもしたいなと考えてますので、よかったらそちらで聞いてみてほしいなと思います。さてさて、先日長井はですね、大好きな大好きなキャラメルボックスの公演に行ってきました。2回も行ってしまいました。今年見た一番最高な舞台というか、生涯で一番最高な舞台は、夏にやってたサマーツアーだったかな、雨と夢の後にっていう作品、キャラメルボックスなんですけれども、これはね、もう生涯ここまで号泣したことがないってくらい泣かされた作品なので、最高に好きな作品だったりするんですけれども、今回のね、クリスマスツアーの方は、ま、そんな号泣ってわけではないんですけれども、笑いあり涙ありっていう感じの、いい話でした。で、結構謎解きになってて、ネタバレが本当に最後に来るので、それを分かって見るときと分からないで見るときっていうのが、また違った感じになるかなと思って、あえて2回見に行ってしまったというね。よかったんですけれども、ステージが大正時代の話でね。で、もう本当にこの文明開化の直後くらいなんで、執事が出てきたんですよ。で、その執事をやってたのが、私が結構好きな役者さんの菅野義勝さんっていう役者さんなんですけれども、お嬢様ってすごい言ってて、あ、これかと、みんながメイドに萌えと思うのはこれかと思いましてですね、あ、執事最高と思って、長いね、ちょっとね、正直、お嬢様って呼んでほしいの。だからね、ちょっとこの番組で次からお便り送るときに、マーニャンモフモフの代わりに、お嬢様にしてくれないかな？ダメかな？これは暴挙？だから、つまりですよ、お嬢様、前日僕はみたいな、そんな感じで、初めの挨拶を、お嬢様から始めてもらえないかなと、ちょっと飽きるまでは。なんて思っていますが、これは何人やってくれるのかどうか、って感じなんですけれどもね。羊喫茶には行ってないんですけれども、行きたい行きたいと言いつつですね、なんだかんだ言ってまだ行けてないんですけれども、なんかちょっとこのお嬢様になってみたい願望がふつふつと湧いている今日この頃です。さてさて、お便りも紹介していきたいと思います。しそっぽ兄ちゃんよりいただきました。まいにゃん、もふもふもふもふ、お誕生日おめでとうございます。そしてメリークリスマス。去年の誕生日のお祝いお便りは出遅れてしまったので頑張って送りましたよ。おー、ありがとう。さて、マイニャンはこれからの抱負はどんな感じでしょうか。ますます素敵に成長されるマイニャンをこれからも応援していきたいです。ではではといただいています。おー、ありがとう。ですね、そうだね、抱負、これからの抱負、コミュニケーション上手になっていきたいかな。もっともっと素直な自分を出していきたいなーって思っていますけれどもね。今ね、長いね、アサーショントレーニングっていう本をね、実は読んでいるんですよ。でね、これがね、なかなかね、すごいね、いいんですよ。なんでね、ちょっとみんなにもね、今日はちょっと紹介したいなーと思います。ね、これね、アサーショントレーニングっていう本でね、発売元は、金子書房さんから出ています。1500円で。著者、平木のり子さんです。はい。これね、爽やかな自己表現のためにっていうね、サブタイトルがついてるんだけど、どういうことかと言いますと、自己表現が上手くなったら、自分にね、抱え込むこともなく、人を傷つけることもなく、うまく生きていけるんじゃないかなと思ってね、どんなことが書いてあるかちょっとちらっと紹介したいなと思うんですけれども、 まずですね、コミュニケーションっていうのをね、まあ分かりやすく3パターンに分けますと、自分のコミュニケーション取り方。でね、一つのパターンっていうのは、まず自分を抑えてしまうパターンなんですよ。だから、言いたいことがあるんだけど、こう周りにこうちょっと、ああいう変に思われちゃうかなとか思って、本当は、断りたいのに無理して合わせて出かけたりとか、うん、そういうような感じの人。で、また次の違うパターンで、今度は真逆で、自分で分かってる、できてる。でもみんな分かってないよなってタイプの人。こういう人はね、結構攻撃的になりやすいので、割と自分の気づかないところで敵を作ってしまう人が多いんですけれども、うん、ちなみにその最初のタイプの、こう、ちょっとこう、自分をね、抑えちゃうタイプの人っていうのはストレスを溜めやすかったりとか、あとは、自分に自信が持てなくて、自分なんかって思っちゃったりする。だから、さっきと逆で、自分はダメだけど、周りができてる。で、何かあった時には、自分が悪いんだって、そう思っちゃう。まさに長い、なんですけれども、この間までの。で、もう一つが、今ちょっと長い、これになりかけてるんですけれども、アサーションっていうものができる。っていうことなんですけど、どういうことかっていうと、自分も OK、相手も OK っていうことができる。これをできると、人間関係が結構円滑に行くようになるっていう、そういう本なんですけれども、これまだ読み途中なんで、まだ勉強中のみなんですけれども、考え方的に、結構ストレスをね、溜めやすい人っていうのはどういう人かっていうのもね、実はちょっと前に読んだやつにあるんだけれども、ストレスに強くなるためには、まずね、ノーと言えるようになろうっていうこと。あとは、私も OK、あなたも OK の気持ちがやっぱ一番のストレス対策って書いてあるね。あと、被害者意識を持たない。うん、なんかこう、ね、自己否定タイプの人が、あ、私がいけないのっていうのは、一見こう、反省して、決定見つめてるように見えるんだけど、実はそうじゃなくて、そういう風に思って、自分に自信がないから、自分を守りたいがために顔色を伺って、先に謝った方がいいっていう心理が働いてそうなってしまって、結局その自分の実際の現実に目を向けられない人が多いらしいんですよ。うん。あとはまあその、批評家タイプの人はちょっとね、自分でできてるけど、あの人分かってないから教えてやろうみたいな感じで攻撃的なことを言ってしまう人っていうのがいるっていうことでね。うん。だからみんなこう、できるだけプラスというか、ポジティブに考えていけたらね、いいんじゃないかなと思うんですけれども、で、ちょっと前に読んだ本で、安心セラピーっていうね、こちらはね、どっから出てるんだ?発売、KK ロングセラーズかな?ここ発売元かな?でね、このね、ゴールデンルール、心配事をなくすためのゴールデンルールっていうのが書いてあるんですけれども、これいくつか紹介すると、恐怖心は敵だとか自分の欠点だと思わないこと。それはあなたの強い味方なのです。火災報知器のように身に危険が迫っていることを知らせてくれます。だからあなたは危険から身を守ったり、危険な状況を解決することができるのです。ということね。あと、済んだことを後悔しない。同じ間違いを犯さないための貴重な経験だと思いましょう。とか、あと失敗を恐れない。そして、あなた自身、肉体的にも精神的にも強い人間になれる素質を持っていることに気づく。それから、何事も学ぶのに遅すぎることはない。あ、これはほんとそう思うね。うん、なんかこう、いくらでも、やり直しは効くし、私はもう80過ぎてからでも何か始めてもいいと思っているのよ。うん。あとですね、正直であることが人生最良の知恵である。あ、そうかもね。なんかこう、隠し事とかするとストレス溜まるもんね。あと、何かを悩んだり心配したりすることで、大切な宝物を無駄にしないとかね、こういうことが書いてあるんですけれども、なんかね、よかったら皆さん参考にして、本ね、こうね、読んでみたらいかがでしょうか。はい、そんな感じでですね、ショッピング番組みたいになっちゃってますけれども、今回も、おっきなお友達的なトークをお楽しみください。今回もゲストに、宮野しずちゃんに来ていただいています。
にゃー
にゃーって、まだやってたんだ、それ。
やってるよこれ、もうお約束だからね、
うん。そうだよね、お約束だもんね。
もふーっと同じような。
あ、そうだよね。
ね。
うん。
まいにゃん、おめでとう。
あ、何が?
あれ?
あれ?
お誕生日。
あ、ありがとう。
あれ?何がって。
そっか。
こう、肌寒くなってきて、もう、うん、肌寒くないよ、うん、もう。寒くなってきて、この頃ですが。
ありがとう。確かに、放送日は確かに12月28日だ。
寒いよね。
そうだね、寒いね。
前には雪が降ってきたよ。
雪、あ、ほんとだ、ほんと降ってる。
乗ってくれた。
ね、でも降ってなかったらどうしようか。なんかね、 やったそう、前回ね、あの、旅行にね、あの、海外に行きたいっていう話をね、したんだけどね、でも、
しましたね、
あれだよね、なんか、多分、英語とか私たちわかんなくても、うん、結構、ファンの方が頭がいい人多いから、案外ベラベラな気がする。
ね、うん、人数がいればどうにかなると思うの。
誰か喋れるだろうと。
そうそうそうそう、うん。ほら、もしかしてジェスチャーが上手い人がいるかもしれないし。
ジェスチャー、それ英語喋れてないじゃん。
おう。ほら、もしかして手話ができればどうにかなるかもしれないし。
そうなの？そこなの？
え、わかんない。
それベラベラな人とかいないのかね。
いるのかなぁ、
ね、
はい。
うん。何、しずちゃん？あ、しずちゃん喋れんのかと思った。
私はね、イエスとかしか言えないよ。
い、あー、イエス。
イエス、ジェスって。
それ、シャンプーの CM かなんかでしょしかも感じてる時の声じゃねあの、日本で言うハーンみたいな、アハーンみたいな感じの。
シャン、やっぱシャンプーの時だ、
ね。うん、そうだね。快感のね。
イエスかノーだ。
シャンプーされてるの、うん、アハーンっていう人もいないけどね、日本人でね。
わかりやすい、うん、ね、単語ではあるよね。
うん、まあ、イエスかノーはね、そりゃそうだ。
でもね、なんか、うん、連れて行かれそうだよね、お互い。
あー、なんか子供だと思われそうだよね。うん、ちっちゃいしね。
日本人って、うん、ほら、子供だと思われるっていうか、若く見られるっていうじゃん。
確かに。
だからね、うん、小学生ぐらいに、下手したら見られるのかなって。
でも、私今日しずちゃん久しぶりに見て、うん、あ、ほんとやっぱ子供だなって。いや、別に褒めてんだよ。それは多分しずちゃんのその、ドリッコなのが魅力だから、うんうん、
褒められて
る。うん、褒めてるんだけど、うん、いや、なんか、周りにもいっぱいそういう声優さんとかちっちゃい子とかいるけど、はいはい、やっぱりしずちゃんは格別に、なんか子供っていう、
子供？
うん、感じがした。
あら、私大人、うん、大人っぽくなったはずだった。
いや、あんま変わってないと思う。
やっぱ気持ちの問題ですから、これ。
そうですよね。
気持ちが大人になればいいかな。
そうそうそう。自分でね、うん。うん。それでも重要。あ、そう、なんか見た目が若いのに中身が大人っていうのはいいね。いいね。かなり理想だよね。うん、
あ、それいいね。
いいね。
うん。
うん。そんな思いますか。はい。そう、このね、番組タイトル、大きなお友達なんだけど、
はい。
ぶっちゃけて、しずちゃんが自分で、自分がここがオタクだなって思うとことかってある？
オタク？
うん。
オタクですか？
今、オタクだよね、しずちゃんって。
あのね、うん、アニメとかすごい好きなんだけど、うんうん、ただね、詳しくはなれないの、技の名前を全部知ってるとか、そういう感じではないけど、うんうんうん、最近はね、うん、メガネ萌え。
メガネ萌えなんだ。
メガネ好き。
あ、でも前からなんか白衣着てる人が好きとか言ってた気がする。
あんまり言ってないけど、うん、メガネをかけて、うん、白衣を着たら、うんうん、5割増し？
あー。うん、なんか言いたいことはわかる。
わかる？わかる？
知的な人が好きなの。
そうなの、そうみたいで。
あー、だからあれか、これまずかったらちゃんと後で切るけど、あの、ガールズサイトの好きなキャラは、あの、先生なんだ。
ひもろっちです。
ね？
うん。もうね、うん、あれはもうやばかった。
あー、だってもう先生だし、メガネかけてるし。
し、こう、うん、ちょっとツンデレみたいな。
かなりツンデレだよね。
あの、ツンデレ、いいね。
オタクだ。
だってさ、うん、普段見せない顔とかをさ、ちょっと好きになってもらったら見れるんだよ。
ああ、そうだよね。
ね、うん、ちょっと微笑んでくれたりとか。何この興奮してる。この
面白い。
前にはもうオタクだからね。
そう、私もオタクだよね。
好みは違えどオタクだから。
好みは違うよね。そう、私はね、なんか自分がオタクだなって感じるのは、うん、あの、その、タレントさんとかの、うん、発売記念とかの握手会とかに普通に並んじゃうこと。普通に並んじゃうからね。もうこの間も、某の写真集が出たのを、うん、あの、ちゃんとそこの書店まで行って、整理券をもらって、で、もう握手をするために、整理番号を持って当日並んで握手してもらうんですよ。
うん。すごい。なんかね、うん、反対にも近いと恥ずかしくてダメ。
うん、ああ、そうなんだ。
もう目とか見れませんみたいな。
あんまりじゃあ、その好きな人の追っかけみたいなのしたことないの？
ないね。多分恥ずかしくて無理かも。
うん。
うん。私遠くで見つめてますみたいな。
ああ。
かもしれない、ね。
ああ。じゃああれだね。あの、お友達の中で言うと、イベントにはあんまり足を運ばない方のタイプだ。
う
ん、
あ、そうかも。うん、あ、でも、うん、あれだよ、イベントっていうか、うん、遠くで見てる分はすごい幸せだから。う
んうん、あ、見に行くんだけど。
見に行くのはいいんだけど、うん、向こうに見られるのがダメ。
あー。
あ、だからライブとかで、うんうんうん、こうな、私見られた今みたいな。 すごい素敵だなと思うんだけど、
うん、面白いじゃん。
でも思う、うん、本当にね、うん、マーニャンだったりとか、はいはい、本当に身近な人のライブに行っても思う、うんうんうん、たまに、あ、私今見て、私を見てる
みたいな。あ、すずちゃんちゃんと見るよ私。うん、ちゃんとお客さん一人一人全員見るように頑張ってる、うん、
ときめくことがあるけど、
うんうん、
なんか遠くで見てるのはいいの、
うん、あ、なんか遠くで見てるっていうね、ちょっと思い出したんだけど、うん、なんかさ、友達のライブとかさ、うん、ステージとかでさ、見るとすごくさ、なんか遠くになった気がしない？
あ、する
ね、
うん、
近くの人がすごく遠くになっちゃった感じがする。
いつものマイニャンとちょっと違うじゃん、うん、やっぱし、
わかるわかる、
ステージとかだと、
うんうんうん、
だからね、ちょっとなんか、うん、新鮮？
あー、うん。私もね、しずちゃんをセイグラとかで見たときに、すごい不思議な感じがした。
誰って感じに。
いや、ね、しずちゃんはしずちゃんで、相変わらず可愛いなって思ったんだけど、なんか、あ、なんかすごく、
うん、
なんだろう、私の知らない宮野しずさんって方がいて、その人っていう感じがするの、すごく。
うん。
うん。
なあ、そうだね。
そうし、なんか次会ったときに、なんか冷たくされたらどうしようと思った、その時は。なんか、私売れたのよ、みたいな。ことをされたらどうしようって、ほんと一瞬思って。
ないよ。
でも全然普通だったから、あ、うん、しずちゃんは変わらずしずちゃんなんだなと思って、うん、嬉しかった。
マイニャンも同じだよね。
うん、あ、ほんと？
うん。
うん。
だって、あの、反対にマイニャン、トークはマイニャンだから、なんか、
ほよ？
マイニャンだなって思うんだけど、
あ、
やっぱこう、演技とか入ると、
うんうんうん、
なんか違う人みたいな感じ。
ああ、違う人になるもんね。
うんうん、まあ当たり前だけど、
うんうん、
だからね、遠い感じがする。
へぇー。
うん。
うん、まあ、あれは違う。
連絡取れなくなったらどうしようとか思う。
しずちゃん一時期さ、やたら私に気使ってたよね。なんかさ、連絡、多分しずちゃんの性格なんだと思うんだけど、
うん、
なんか、こうやって普通にお風呂にも一緒に入った仲なのに、すごい敬語で電話してきたことがあって、
私たまに敬語になるの。
うん、うん、なんかどうし、なんでそんな距離置いてるの？大丈夫って。何を、どうしたのしずちゃんって。
そう、うん、久しぶりだと敬語に戻る。う
ん、自分の中でなんか、慣れ慣れしくしちゃいけないかなって思うんだ。うん、
久しぶりだしな
って。いいんじゃない別に。
あ、でも。ちょっと伺って、あ、大丈夫かなって言ったらちょっと大きくなる。
いい子だね。気使ってる。え、でも逆にそういうことがあったの？じゃあ、実際に仲良かったのに、突然なんか、私友達じゃないわよみたいな態度を取られたとか。
いや、ないから、多分もう、半分無意識みたいなもんなんだと思うんだけど。
あ、なんか、年下かなと思っても初めて会ったら敬語みたいなようなもんで。
そうそう、だからすごい仲良くっても。うん、
シズルールとして。
そうそうそう。例えば、誰かに紹介をする、その子を紹介するときとかがあったとして、なんか、そしたらその、仲いい友達にも敬語になったりする。
なんだそれ。
そうなんですけど、とか。
なんだそれ。
不思議だね。
不思議だね。
あんま意識してないけどね。
うん。うん、でもいいんじゃない？なんかそういう、うん、なんかこう、自然に、うん、なんだろう、そうやって気を使えるところが、しずちゃんが人に嫌われない、あの、理由の一つでもあるかもしれないしね。しずちゃん嫌いっていう人見たことないもんだって。
ほんとに？
うん。
もう。
うん。
私気づかないだけなのかな？
そんなことないよ。うん。しずちゃんはね、誰を言ってもいい子だって言うよ。うん。
いいのかな、それ。
ほんとほんと、いいことだよ。すごいいいことだよ。なかなかないよ、そんなこと。
ほ
んと
に？
うん。
めんじゃも、私大好きですよ。
いやー、告白されちゃった。じゃあ、なんか、また、
はい、
続きは、次回、お楽しみに。宮野しずちゃんでした。
バイバーイ。
もふもふもふりんこー。2006年、今年もありがとうございました。来年も、この番組でお会いしましょう。一週間後だよ。それでは、良いお年を。長い前と、おっきなお友達。